ラジカフェ4追加公演決定。所沢でセンセーショナルを巻き起こしたラジカフェが帰ってくる。2013年4月12日20時スタート、吉祥寺スターパインズカフェ。お問い合わせご予約はゴールデンボールクラッシュオフィシャルホームページまで。ラジカフェの熱い風、井の頭公園まで届け。ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、はい、どうも皆さん、メンバーの森律子です。イエーイ、
はい、主催の中澤です。
イエーイ、なんか久しぶりだね、この感じね
久しぶりだね、
久しぶりですね、皆さん。はい、楽しんでますか
ね、春だね春だよね、
春だね。
いやーね、ラジカフェの熱い風井の頭公園まで届けということで
ね、桜も咲いてるん
だし、ね、なぜボンジョビかというとですね、はい、あの昔ね、要は俺ほら、ね、主催でラジカフェを作ったじゃん、はい、要は俺、はい、ラジオっ子なのよ。
ラジオっ子だね。
で東京 FM で、うん、追加公演決定っつって、うん、いつもボンジョビの、うん、やたらボンジョビがやたら追加公演やってたのよ
あ、その時、ね、
で実際聞いてたので、
ね、これ本当にあった話
だ。そう、あの声はメンバーの千葉さんがね、うん、吹き込んでくれたんだけど、うんうん、実際千葉さんがね、よくね、あの稽古帰りに車で送ってくれたのよ、うん、で千葉さんの車の中でいつも東京 FM の
あ、それを聞いたんだ。
ラジアンリミテッドが流れてて、うん、追加公演決定がいつも聞いてて、
うん、どんどんって、
そう、それを千葉さんにやってもらったっていう
なるほど、それのパロディ、
ね、パロディだったんですよ。いやー、たまんないですね、こういうパロディ
そうです
ね、まあ、ね、聞いてる人もね、分かる人いるんじゃないかと。
あー、そうだよ ね、思い出してる人がいるかもしれない。
そうそうそう、
知識内容は本当だから、ね、
そうです、そうです。
そしてね、あの、はい、ラジカフェ4、
ね、やることになりまして、
追加公演じゃないんだけどね、
再演、
再演決定ですよ。
まあ、ちょっとその辺の話はまたね、後でひろゆき君にいろいろと
聞いて
聞こうかな、どうしようかなんか聞きたがれるとちょっと ね、
そうだね
なんか引いちゃったね今ね。そういえばあれじゃない、
そう、あの3月23日
メン
バー飯塚克美の飯塚克美の
ちょっと待って、これ本当は私が進めるはずだったんだけど結果ひろゆき君やっぱ進めるっていうね、
おかしくないりっちゃんが今回メインでしょ、
う
ん、
やっぱね
やろうっていう話でいきなり言われたのになんで笑ってたかっていうと、そういうことなんですよ。
そう、やっぱ出しゃばっちゃうよね俺ね
今ね、すっごい驚いてるの。これ始まる前まですごいリツコやれよリツコやれよみたいな感じだったんですよ。
言ってたよね、う
ん、
いやでもね、これは無理やった。なぜかというと、そのね、かっちゃんがね、ボーカルやってるバンドのグラストーンのね、うん、のライブに、うん、だってリツコ見に行ってないんだ
もん私ね、ちょっと行けなかったんですよ申し訳ありません。
そう、僕があの見に行きまして。
どうでした？
いや、よかったあのね、
前回と何が違ったの？
何が違う？
対バンだったんだ
よね、うん、で、今回季節柄さ、はいはい、やっぱり春、うん、卒業シーズン、
はい、
出会い、別れ、決断、いろいろこうあると思うんですよ、この時期に。
そうだね。
でね、かっちゃんがね、うん、なんか MC がすごい良かったの。なんかね、いきなりこうちょっと真面目な話 していいですかみたいな空気をあいつが醸し出しやがって、はい、すんげーいいこと言ってたのよ。
へー、何言って
たの？なんかみんなね、ちょっと何でもいいから、うん、なんだっけな、なんか
ユニット
パン、なんかパンツがどうのこうのいや、ちょっと、いや言ってないけど、ちょっとね、ね、うん、何でもいいから自分がやりたいことをね、
まあ、
動き出せば、うん、あの人生は変わるみたいな、ざっくり言えばそんな感じ。
一歩踏み出してみましょうよ的なこと。
そうそうそうそう、だよね、かっちゃんね。
まあ、おまかに言えば
まあ、おまかに言えば、あ、なるほど。
そう、うん、すごい良かったのよ。うん、で、その後に、うん、すごい歌を聴いて、うん、ああ、うん、そうだな、かっちゃんが作った歌って、まあ、かっちゃんの作った歌だけじゃないけど、うん、メッセージがすごい伝わったんだよね、うんうん
う
ん、だからすごいなんかしんみりしたし盛り上がったし、俺は良かったです。
なるほど、
はい、
うん、よかった、見に行きたかった。次は行く次行くよ、5月
ね。まだまだあのかっちゃんのね、その、はい、ボーカルするバンドのグラストーンの、
はい、
ライブ情報などもこのゴールデンボールクラッシュのホームページに、はい、決まったらどんどん、
ね、
配信していきますので、よろしくお願いします。
はい、はい、
ということで、
はい、今日のラインナップ行こう
ラインナップ行こう、
森頑張れ
頑張れ、ちょっと割り込んでくれ
この後ね、まあ、ラジカフェ4再演が近いということで、
はい、
まあ、ちょっと私から、
はい、
ちょっといろいろ ラジカセ4の、ね、見どころだったり、うん、
はいはい、
これを見てほしいということをちょっと皆さんにお伝えしようかなと、
なるほど、
思っております、
はい、
そしてですね、はい、僕らゴールデンボールクラッシュはなんだかんだ言ってお芝居の、うん、チームですから、
そうですね、
このラジカフェでですね、ウェブ版ラジカフェでラジオドラマをちょっと継続してやっていこうかと、
なるほど、
いうことで前はね、映像作家の一ノ瀬さんが、うん、花垂れスナイパーっていうね、
そうですね、
ね、
はい、
大絶賛で終わったね大絶賛で突然終わったね、
うん、いろいろ事情があったね、
そう、でもあの名作があったわけで、はいはいはい、今回は私が、うん、まあ、ラジカフェ3で舞台でやった、うんうん、お話をちょっとこのウェブ1ラジカフェラジオドラマバージョンとしてやろうかなと思っております、なのでこのラジカフェ4、
はい、
ラジオドラマの2本立て、うん、ぜひ最後まで聞いてください、
はい、お願いします。最近ですね、私ネイルにハマってるんですけれども、春になってちょっと明るい色に変えてみました、グラストーンで涙星。空を見上げてこの星の微かな幸せを飾って考えたらその分君の顔が浮かんできた。どうしたんだろう、空を見上げたままで涙涙涙涙溢れてこぼれそれ、前が抜けないよ、できれば時間を落としてなんて思う、僕を グラストーンで涙星をお届けしました。ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、
はい、
はい、それではここでですね、うん、ラジカフェ4の再演について中澤くんに聞いてみようのコーナー、はい、イエーイ、
ありがとうございます、はい
聞いちゃおうぜ、
はい、ラジカフェ4の再演がですね4月12日金曜日の20時スタートでですね、はい、スターパインズカフェ、はい、吉祥寺でですね、はい、再演をすることが決まりましたので、うん、ここで、
はい、
主催であります中澤くんになぜこんなにも早く再演をやることになったのかとかいろいろ聞いてみたいと思います、
うん、いいですね、
はい、中澤くん、
え、なんでこんな早く、
だってもう、だってさ2月じゃん、
う
ん、
ね、言っちゃうとね、うん、結構ね所沢公演2月やる前にね実はもう考えてた、は
い
は
い、やる前に
うん、やりたいと思ってた、
初耳、
いやね、いや今回のねラジカフェ4見てくれた人分かると思うんだけど、うん、やっぱね作ってる段階でねかなり自信があったんだよ、面白くなるなと思ってて、
うん、
早い段階で今回面白くなるなと思ったから、
うん、
でさ3回だけだったじゃん、
あ、そうだね、所沢
公演が、
はいはい、
で土日だけだったから、うん、やっぱりもっと都内の、
うん、
人たちをもっと呼んでやりたいなっていうのがあって、うん、で吉祥寺のスターパインズカフェが昔僕100円で、はい、出させてもらったことがあって、
私もあります、はい、
そうなんかねすごい、ね、音楽、まあライブハウスだから、
うん、
ゴールデンって音楽を絡めたり映像を絡めたり、
ね、
今回ベリーダンスも絡んじゃってるから、
はいはい、絡んじゃってる
から一番なんか今回のラジカフェ4をやるには、うん、いいステージなんじゃないかなと思って決めたの、
うんうん、ライブハウスでやろう、うん、っていうこ
と、早いかなと思ったけどでもこの速さじゃないともう二度とできないかなと思って決めました、
うん、まあね、メンバーも基本的にはほとんど変わらず、
う
ん、
そうですね、
そう、ありがたいよね、
う
ん、はい、ありがたいよね、
今回は山田ひとみちゃんが参戦するんですけれども、
う
ん、
劇団1980の、
はい、
ひとみちゃんね、濃いからね、
うん、濃いよ彼女は
ね、
いやもうありがたいですよ、
今はもう彼女かなりの売れっ子ですからね
そうだね、
そう、いろんなところに出てるし、ね、
それがゴールデンに参入してくださるんですから、
ね、そうそ
う、ありがたい話ですよ、
まあまあ、どっちかというと今日はね今回はコメディ路線、ひとみちゃんにはやってもらいたいな、ね、本当に顔芸皆さん楽しみにしてください
まあね、ひとみ
ちゃん顔芸だけじゃないけど演技もそうだけど特に顔芸楽しみにしてください
まあね、
分かる気がする
する。なんかまあ想像するだけでおかしい。
まあね、そうですね。はい、まあ、ひとみちゃんがね、所沢公園には出てなくて、うん、スタバイン、まあ、吉祥寺では出るっていう違いはあるとは思うんだけれども、はい、うんうん、それ以外になんかこう所沢公園と今回の再演の違いってなんかあるんですか？
やっぱね、なんだろう、もっと大人な感じにしたい。
大人な感じ、大人な感じ。
やっぱりね、ライブハウスだから、うん、見せ方とかあと照明だったりとか、うん、やっぱ一番は音楽、うん、なんか音の質だったりとか、うん、やっぱり8時からでしょ。
そうだね、大人の時間だね。
でしょ、で平日でしょ。大人が来てくれるんですよ。
確かに
そうです
、
ね、やっぱりこう、うん、何 DJ の俺とリツコの会話とかも、うん、もっとこう、うん、大人な感じにしたいし、もっとライブ感もっとライブ感をパワーアップさせたい、はいはい、で、ね、劇中劇はもっとしっかり、うん、内容もっと抑えて、うんうんうん、ちゃんと見せる、ちゃんと感動を与える、うん、でもライブ感あるところはちょっと迫力があるような感じにしたいなと。
なるほど、
うん、したい。そこが違うところかな。だから完全に絶対面白くなると思うよ。
お、言いました。
ごめんなさい、所沢公園見に来てくれて本当申し訳ないんですが、うん、スターパインズカフェの方が絶対面白い。
じゃあね、所沢公園見てくれた人も、うん、ね、
また来ていただければ嬉しいですよね。
そう、
はいはい、
じゃあね、今後の、うん、まあ、ちょっと今の公演の話はまたちょっと異なるんですが、うん、はい、今後の GBC、まあ、ゴールデンボールクラッシュの展望みたいな、うん、大きい主催としての展望みたいなやつ。
大きいよ、ちょっとりっちゃん。
展望、
展望ちょっと聞いてみたいなって、メンバーとして聞いてみたいな。
展望ね、
こうしたいみた
い
な。
いや、でも、うん、やっぱりそのなんだろう、ラジカフェ3、4ってやって、うん、なんかメンバーがなんかそれぞれ自信がついてるような感じがするの、
うんうん、
ね、うん、森さんもそうじゃないですか。もう自信ついてんじゃないですか。
いや、そんなことないです。い、私なんてもう未熟者なの。
ほらメンバーの飯塚も
はい、はい、
ね、バンドを復活させたり、
うん、
ね、
そうだね、
母ちゃんは。で、千葉さんもさ、エネミーっていう、
うん、
ね、ディズニーランドで言えばミッキーマウスみたいなキャラクターを手に入れたわけじゃない。
ちょっと待って待って、
一人芝居もやるしね。
そうね、
だってあれですよ、千葉さんのディナーショーとかっていう話もね、毎回出るし。
ディナーショ
ーようやく、はい、まあ、そのメンバー個々が、
うんうん、
なんか一人でも楽しめる、なんかこう感動を与えるようになってきたから、はい、やっぱりこのメンバー内でね、いろいろやってみたいよね、うん、だから俺は脚本会で千葉さんが演出して、
う
ん、ね、森律子と鎌田美咲の二人芝居やってもいいし。
マジか、
大丈夫かな。
ね、飯塚克実の、ね、うんうん、歌と一人芝居やってもいいし。
おお、それすごいね。
それ見たいかも、それ見たい、ね、それ見たいかも。
ね、一ノ瀬さん、映像作家の一ノ瀬さんの、うん、なんか映像だけの結婚式とか。
映像だけの
誰の誰の。いや、私予定ないよ、申し訳ないけど。
だから、うん、新郎新婦出てこないみたいな、映像で全てお届けするみたいな。
なんなの、物語るの大変だね、それね。
そう、だから今までゴールデンってね、うん、ありがたいことでいろんな客演の人、かなりのたくさんの客演の人たちが出てきてくれて、なんか今後はちょっと、うん、まあ、こじんまりとしちゃうかもしれないけど、ゴールデンだけでいろんな客をやりたいなと思ってます、はいはい、
なるほど。
で、ラジカフェは5、6、7、絶対やっていきます。
あ、言いましたね。じゃあ、あと今回のじゃあ意気込み最後にお願いします。
意気込みですか。
はい、
スターパインズカフェ、
はい、
皆さん、
はい、
あのね、ほんとね、これほんとね、はい、俺すげえ気合入ってる今回、
うん、
今回もか、
もですよ、
今回も気合入ってる、
うん、
だからやっぱ一回ね、見た人も見ると思うので、
はい、
その人たちが今回ほんと、ほんと来てよかったと思える、うん、で、初めて見てくれた人は、
うん、
もう感動の、
うん、
感動させますのでぜひ見に来てください。お願いします。
じゃあぜひよろしくお願いします。4月12日です。はい、はい、よろしくお願いします。
ステーション、ゴールデンボールクラッシュ。
ゴールデンラジオ劇場スクランブルエッグ。声の出演、彩香、森律子、忠明、中澤博之、野々山先輩、千葉綾乃、業者飯塚克実、ナレーションは私、一ノ瀬一太がお送りします。日曜日の昼下がり、彩香と業者が話をしている。
子供がチビだった時は手の込んだものを作ってましたけどね。
やっぱり手作り料理ですよね。
子供ってね、母親が初めて愛情を注いだ料理を一番好きになるんですって。だから子供がスプーンを持って食べるようになったら得意料理を作ってあげた方がいいですよ。オムレツでも何でもいいんですよ。愛情を注がないと。
じゃあ明日は卵を届けてもらっていいですか。
宮崎県に伝説と呼ばれる美味しい卵があるんですよ。品名なんだっけな。
シンクも洗っといてよ。
ありがとうございます。
毎度。
彩香の会社の先輩野々山が洗い物を済ませてリビングに現れる。
すいません、何もかも先輩に任せっきりで。
今日の女子会にどんな料理を作って待ってくれているのかと思ったら
宅配ピザですいません
でも彩香は家庭も支えながら頑張ってるよね。
なんとかやってますね。
育児放棄とかしてないでしょうね。
主人が安月給だから頑張らないと。
ぶっちゃけプロのカメラマンってどのくらいもらってるの。
私たちのお給料の3分の1ですかね。
そんな金額で大丈夫なの。私たちリストラ対象者の中に入ってるんだよ。
派遣社員じゃ仕方ないですよ。
仕方ないって。私はなんとか知り合いの会社に雇ってもらえることになったからいいけどさ、彩香はどうするのさ。
旦那がカメラマンを辞めて私の実家のお店を手伝ってくれるって言ってるんです。
いいじゃない、そうしなさいよ。
夢を諦めてほしくないんです。
そんなこと言ってる場合じゃないでしょう。大輝くんと3人でどうやって暮らしていくのよ。旦那がせっかくそう言ってるなら実家に戻りなさいよ。
でも
そうすれば親が子供を見てくれるんだから、彩香の負担も減るしお金もかからないのよ。
売れないカメラマン忠明が大輝を抱え帰ってきた。
あ、野々山さん、いつも彩香がお世話になってます。
こちらこそお世話になってます。
ほら、野々山のおばちゃんだよ。
おばちゃん。
お、大輝どうした。彩香、タオル。鼻から鼻水が噴射してる。出続けてる。
ごめん、私帰る。
帰っちゃうんですか。
また明日、会社でね。
忠明と彩香で大輝をベビーベッドに寝かせた。
びっくりした。野々山さんの香水の匂いが強烈なんだよ。
でもウケるね。野々山さんの香水、ハワイに行かないと手に入らないんだって
お前笑いすぎだよ。
忠明も笑ってんじゃん。
彩香は忠明が見ていたデジカメを覗き込んだ。焦げた目玉焼き。
ちょっと、いつまでも残しておかないでよ。
彩香が作った初めての手料理。
お母さんに料理習おうかな。
別にいいじゃん。
大輝も大きくなっていくわけだし、ママはいつもレトルトで料理してましたって言われたくないもん。
カレーだったら作れるからさ、俺が教えてやるよ。
オムレツ作ってあげようかなって思って。
オムレツ？
そう、オムレツ。
そんなのフライパンでかき混ぜれば完成じゃん。
それはスクランブルエッグでしょ。
え、あれってオムレツじゃないの。
スクランブルエッグだよ。
ずっとあのぐしゃぐしゃってしてるやつもオムレツって言うんだと思ってた。
ほんと天然だよね。
なるほどな。こういう形をしてふわってしてるやつだろ。
ふわってしてるやつ。
また奥が深そうなメニューをチョイスしましたね。
宮崎県に伝説と呼ばれる美味しい卵があるんだけど知ってる？
スーパーに置いてあるので十分だよ。
ダメよ、私が本気で作る第一号の手作り料理なんだから食材からこだわらないと。
食材に頼ってるだけじゃん。それに今まで俺が食べてたものは本気じゃなかったんだ。
忠明は大輝を撮影しようとカメラを覗きシャッターを押した。大輝の寝顔。忠明は大輝を見つめている。
よく眠ってるね。どうしたの。
こないだも言ったけど、彩香の実家のお店、真剣に考えようと思うんだ。
え？
俺たち、このままじゃいけないと思うんだ。
彩香と忠明は深夜まで話し合った。結論は出ないまま、彩香はベッドに入ってしまった。 忠明が彩香に伝えなければいけないことを伝えられずにいたからだ。翌日の昼時。
何これ？
見ればわかるでしょ？どこから見てもオムレツじゃない。
何これ？
見ればわかるでしょ？どこから見てもオムレツじゃない。
何これ？
見ればわかるでしょ？どこから見てもオムレツじゃない。
だからこれをスクランブルエッグって言うんだろ。
何言ってるのよ。どう見てもオムレツじゃない。
いやいやいやいやいやいや、昨日言ったべ。こういうぐしゃぐしゃしてるのを世間ではスクランブルエッグって言って、
胃の中に入っちゃえばわからないよ。
出たー、そのセリフ。
次は必ず成功させるから、味は一緒よ。ほら冷めちゃうから早く食べて。
それとこっちはなんだよ。
お皿の上にキュウリが一本。
サラダが食べたいって言ったじゃん。
おいおいおいおいおいおい、キュウリ一本皿に乗せてサラダはないだろう。
同じ野菜なんだから我慢してよ。
そういうことじゃないだろ
う。うちの実家じゃキュウリはサラダって言うの。
いやいやいやいや、それはおかしいよ。だって飲食店に行ってサラダくださいって言ってキュウリ一本運ばれてきたらどう思うよ。
うるさいな。
俺の立場になって考えてみよう。俺はサラダが食べたいって言ったろ。 OK?
Yes。
せめてスライスしたりさ、レタスと一緒にするとかさ、ちょっと工夫しようよ。
めんどくさくなっちゃって、めんどくさくなっちゃったの。
どうした？
なんでもない。
何かあるだろう。
私に隠してることあるでしょ。
え？
ごめん、手紙読んじゃった。個展なくなっちゃったんだね。
関係者といろいろぶつかっちゃって、黙っててごめん。
大輝の写真が並ぶの楽しみにしてたんだけどな。
写真家向いてないわ。きっと諦めも肝心なんだよ。彩香の実家のお店を手伝うよ。
気持ちは嬉しいけど、忠明には夢を諦めてほしくないの。だってもったいないじゃん。
じゃあどうしたらいいんだよ。俺たちには大輝がいるんだぞ。
私が頑張るから。
無理に決まってんだろ。
どこ行くのよ。
忠明は3日間帰らなかった。忠明の携帯電話の電源は3日目に切れた。
大丈夫、絶対に帰ってくるから。
もう帰ってこないような気がする。
あなたがそう思ったらダメでしょ。
写真を撮ってる姿が好きだったんです。写真に夢中になってる姿を見てると勇気づけられたんです。それがなくなっちゃうのが怖いっていうか。
見えないところでいろいろなものを背負っているのよ。あんたたち夫婦でしょ。もっともっと分かり合う努力をしないと。
ここに置いておきますね。
これ何ですか？
ほら、こないだ話した伝説の卵ですよ。
注文してないですけど。
旦那さんからです。
え？
昨日旦那さんからご注文いただいたんですよ。卵の名前を電話で聞いてきたんです。そしたらうちの取扱商品のリストの中にあったんです。
じゃあ主人は宮崎県に行ったの？
そんな大げさなことをするわけないじゃない。
忠明、
この卵大きなスーパーに行けば並んでるし。
ご注文ありがとうございました。毎度。
ああ心配して損した。毎度。
先輩、お騒がせしました。
何かあったの？
今までどこで何をしてたのよ。
なんだっていいだろ。
よくないよ、心配してたんだからね。
個展を復活させてくれないか、いろんな人に頭を下げてきた。でもやっぱりダメだった。これで踏ん切りがついたよ。お前が反対してもお父さんの実家を手伝うよ。だって俺は大輝の笑顔を撮りたいんだよ。
俺にとって大輝の笑顔を失うことが一番辛いことなんだ。これから彩香が毎日オムレツを作るように俺も毎日働きながら写真を撮り続けるから。
こんな大量の卵毎日作れるわけないじゃない。腐っちゃうでしょ。
頼みすぎちゃった。
バカじゃないの。
ほら笑って。
今撮るんじゃないよバカ。
笑えって。
やめてよ。
頼むから笑ってくれよ。
ゴールデンラジオ劇場スクランブルエッグ、脚本中澤博之、声の出演彩香、森律子、忠明、中澤博之、野々山先輩、千葉綾乃、業者飯塚克美、ナレーションは私一ノ瀬一太でお送りしました。
いやラジオドラマどうだった、リツコ。
うん、この役やってみたかったから楽しかった
まあね、ラジカフェ、舞台版ラジカフェでもこうやってショートストーリーがね、はいはい、
そうです、
いっぱいあって、これはラジカフェ3で、はい、やった作品です、
はい、
で、ラジオドラマ、うん、これ続けていくから、
うん、いいと思う。
次回は、はい、一ノ瀬さんの、脚本で
い
くよ。
おお、いいね、
探偵ものとか推理もんじゃなくて明るいやつで
明るい
のかな、
うんうんうん、
はい、で、ラジオドラマ続けていきましょう、
はい、楽しみ
にしてください。ということでエンディングの時間が来てしまいました。
来てしまいました、
はい、ではここで、メンバー飯塚克美から告知があります。
はい、ちょっと先になってしまうんですけど、
はいはい、
5月の26日、
はい、
日曜日、
うん、
初台の、うん、レストラン、はい、レッドドラゴンで、
うん、はい、
ちょっと僕が企画をしてライブをやります。
いいね。
おお、いいね。
楽しみ。
何、芝居やるの。
いや、芝居はやらない
ライブって言
ってた。音楽ライブ。
音楽ライブ、あ、いいね、
はいはい
はい、
いい
ね、うん、これゴールデンのねホームページでも載せますので、はい、情報が、
まあ、ちょっと詳細がまだ決まってないので、うん、ちょっと構想はあるんですけ ど、
うん、どんな
場所だけ押さえて
言える感じだと。どんな構想なの。
まあ、音楽ライブなんですけど、うん、こう台湾とかではなくて、うん、またちょっと自分のワンマンっていうわけでもなくて、うん、こういろんなちょっとゲストを呼んで、うん、
コラボみたいな、
コラボみたいな感じで、
なんか小田和正みたいになりたいんでしょ。
どういうこと
あれ言ってなかったっけ、かっちゃん。
小田和
正、小田和正はちょっと内緒だな
照れてる
、はい、なのでよろしくお願いします。
はい、
本当は楽しいね、イベントになるのは間違いないので、
う
ん、ぜひ皆さん、
ね、
ホームページチェックしてください。
5月26、
はい、千葉さん、
はい、
はい、どうぞ。
私からの告知はですね、まず4月にですね、うん、私のもう一つ入ってる P カンパニーが、
はい、
本番があります、うん、すんげーベテランの俳優さんも参加していただけます。今回は別役実る VS 竹本城日替わり公演パート3と銘打ちまして、うん、また2本作品を上演していきます、
はい、
A プログラム別役実るさんの本の方は透明な水彩画という脚本です、うん、
はい、
B プログラムの竹本さんのシナリオは書き下ろし、かなえ叩いて鳴るよしもがなという作品を上演いたします。
はい、
また不条理劇と、あとちょっと実はエンターテインメントっぽいお芝居と、うん、2本上演いたします。場所はですね、池袋シアターグリーン5階、ボックスインボックスシアター、
はい、
日時は2013年4月の24日から29日まで行います。全部で、5ステずつ10ステやりますね、
うん、
詳細はですねP カンパニーのオフィシャルホームページをご覧ください、
はい、
Yahoo で P カンパニーと検索してくれればいいと思います。よろしくお願いします。
千葉さんは黒人の役なんですか。
これはですね、私は受付の役ですね。
受付の役、受付にいるんじゃなくて受付の役なんだ。
いや、受付にいる受付の役。
め
っちゃ受付出ますからエレベーターが開いた瞬間私がいますから皆さんぜひ私にも会いに来てください、
はい、
それでですね、
はいはいはい、
あと実は5月の19日の日曜日なんですが、
うんうん、
私人生初の一人芝居をやることになりました。
わーすごい、千葉さん、
これすごいよ、これはすごいよ、
うん、
実は現代音楽のピアニストの方とコラボで、
うんうん、
2人 2人なんだけど、まあ、芝居をやるのは私だけ、うん、しかも、うん、ヘンゼルとグレーテルをモチーフにした、うん、一応タイトル森の奥というタイトルがついたんですけれども、はい、やることになりまして、
それは黒人の役なんですよね。
黒人じゃないんだよこれが黒くないんだよ下手したらね別の色に塗ってるかもしれない。
別の色、
別の色に塗ってるかもしれない。
何色か楽しみですね
ぜひぜひ
でもあの千葉さんの一人芝居本当楽しみだね。
ありがとうございます。あのもうここだから言うけど、うん、笑い全くなし、
なるほど、
マジな感じ、
マジな感じ で場所がね、でもね、うん、南大沢ってアウトレットのある街、はいはいはいはい、知ってる、多摩センターの
京王線だよね。
そう京王線の終点の一個手前だからねでしかもね夜のね日曜日なのに夜の7時半からやる
なるほど、
うん、
気が向いたらいらしてください詳細はあの、はい、CBC のオフィシャルホームページに、はい、そのうち載せますので、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。ぜひね千葉さんの、一人芝居も、うん、なかなか見れないので、うん、ぜひ見に行ってあげてください、はい、ということで、ゴールデンボールクラッシュテンスアニバーサリーラジカフェ4、はい、再演、うん、2013年4月12日、
はい、
ワンデーです。
ワンデー、
平日ワンデー、ワンステージ、
そうです、
ワンステージ
で、ね、あの送りたい心、リスナーからの温かいエピソード芝居にしてオンエア、
オンエア、
はい、内容でございます。
はい、
まあ、前売り2300円、当日2500円、今回ワンドリンク制になっております、
はい、
なのであの皆さん飲みながら、そして、まあ、あの食べ物もありますので、はい、食べながらぜひ見てください、
はい、
もうチケットはですね発売しておりますので、あの本当にですね、うん、1日しかないので、
そう
もう残りわずかですので、
お
もう早く予約してください、お願いします。
そうですね、夜8時スタートだよ。
はい、よろしくお願いいたします。ということで、
はい、
ね、リスコ最後に締めてください。
何それ、ひどい
ひどくねえよ、
メインだからしょうがない、メインだろ、
メインだからしょうがないよ、メインじゃなかったじゃん今の瞬間。
最後にさ、ほら、
そうですね、うん、じゃあラジカフェ4、うん、私もまた、まあ、皆さんにね、はい、感動してもらえるように、あの頑張っていきたいと思いますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、普通ということで、はい、じゃあね、番組のお相手は私、ゴールデンボールクラッシュ主催の中澤と、
森リスコと、千葉彩乃と、
一ノ瀬一太と、飯塚克美でした。
せーの、
バイバイ。
小田和馬さんです。